もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
56歳。
56歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
59歳。
59歳。
はい。
お子さんは？
14歳です。
14歳。男の子、女の子は？
男です。
男の子。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
精神科に入院中の息子とどのように今後接していったらいいのかお聞きしたいと思います。
いつ頃からですか？
入院したのはちょうど3週間前です。
あ、3週間前ということはもう入院したばっかりということですね。
はい。
で、いきなり入院するんではなくて、
はい、
入院するプロセスがあったと思うんですけど、はい、どういうことが起きて精神科に入院するようになったんですか？
まず10歳頃からご飯食べようとか、
はい、
お風呂入ろうとか、おもちゃをしまいなさいっていうふうに注意すると、
ええ、
いきなり妻の首を絞めて、
はい、
その後泣き叫んで暴れたんですね。
泣き叫んで暴れた。
はい。で、お家を出て行きたいと、ここにいたくないっていうふうに。
ああ、ああ、はい、
それで息子はもう体大きくて、
うん、
私は病気がちで、妻も非力なもんですから抑えきれずに、もう夜中に家を飛び出して通行人に通報されて警察に保護されたこともあります。
うん。
走って追いかけるんですけども、足も速くて、
はいはいはい、
私ももう年いっているので追いつけなくて見失ってしまいました。
あなた自身も体力的にちょっときついんですか？
病気でも障害認定受けてるんですね。
あはは、はい、
それで夜中でも明け方でも、
はい、
あっと来てもうわーって言って、もう鍵も勝手に開けて出てっちゃうんですね。
それはまあ10歳の頃っていうことにも伺ったんですけれども、
はい、
10歳になるまではやっぱり問題が、
はい、やはりあの、
はい、
もう出ていくって言って玄関まで行くんですけども、その時はまだ小さいので、お父さんもお母さんも寂しいから出てかれちゃったら困るから、一緒にいようよって、おもちゃも買ってあげるし、美味しいものをこれから食べようよって言っても、もう出て行きたいっていうふうに同じことを言ってました。ただ飛び出すことはなかったんですけども、それはもう4歳ぐらいから。はい。
で、生まれた頃はどうなんですか？
生まれた頃は夜中ですね、全然起きないんですね。夜泣きもしなかったです。ミルクとかもよく飲むし、
はい、
本当に手がかからなかったって妻は言ってます。
手がかからなかったんですか？それとも小さいお子さんからすれば手をかけられなかったということはないんですか？要するに親が怖くてですね、子供の側からすると手をかけられない環境ですよね。
妻はあの母方も親方も全員教育者で、本人も幼稚園教諭を長年勤めてて、父兄からも園児からもみんなからもこの先生じゃなきゃ嫌だっていうぐらい言われた先生だったみたいです。
今話伺うと、奥さんのお父さんもお母さんもみんな教育者だって言いますよね。
はい。
教育者で固まってるっていうのはもう本当に危険なんですよね。
非常に厳しかったって言ってました。
だからすごい厳しい、厳しいで、まあ、こういうのべきの暴君っていう言い方するんですけどね、
はい、
こうあるべきだ、
はい、
嘘がついてはいけません、
はい、
人には親切すべきです、
はい、
べきがものすごく強いんですよ、
はい、
だから4歳の頃から出ていくっていうのは母親との関係がうまくいっていたのか、それとも母親を慕ってんではなくて母親の支配に服従していて、
はい、
それかあるところでその防衛ラインが切れてしまって、
はいはい、
出ていくって大騒ぎしたことになるのか、
はい、
そこら辺の見極めが問題ですよね。
中学校の今現在は頭をスキンヘッドにして、ピアスを開けて上下黒ずくめとか革ジャンを着て学校に行くんですね、でそんなんじゃ学校入れてくれないよって言っても、学校側はいや来てくれるんだったらその格好でも構わないっていうふうにもう学校の方でも言ってくれてるんです、であまりにも異様な格好で、みんな怖がるかと思うんですけども、めったに学校行かないのにわーって人が集まってきて声をかけるんだそうです、 で運動会に行ってちょっと様子を見たら、運動会始まるときにわーっとあのグラウンドの真ん中に飛び出してって、みんな白組も赤組も頑張ろうぜってイエーイってなって、みんながそれに巻き込んでいくようなタイプです。
あのね、
はい、
そのあなたはどういうふうに解釈してる？この子はあの他人の関心が欲しいんですよ。
ああ、はい。
だから本当の意味で自分に関心を持ってくれていないっていうのは分かってんじゃないのかな。原点は、
はい、
お母さんとの関係っていうのが、
はい、
この子の心にどういう影響を与えてるのかなっていうことなんでしょうね。
入院したきっかけが自傷行為でお腹にナイフで血が出るぐらい切りつけたんですね、私たちが見てる前で、
うん、だから自傷行為っていうのは、うん、要するにもう外に対する攻撃性がね、
はい、
全て禁じられて、
はい、
出せなくなったところで、はい、自分に攻撃性が向いてしまって自傷行為になってるんだろうと思うんですよね、
はい、
だけど今3週間前に精神科に入院させられちゃってるわけですよね、
はい、
それで病院はもうおそらく精神科の患者として取り扱ってくるんだろうと思うんですよね、
はいはい、はですね、あの先生が面談したんですが、
ええ、
驚かないでくださいねって最初言われたんですね、とっても礼儀正しくて理路整然とここまで至った経緯を説明し、なおかつ謝罪も迷惑かけた人たちに申し訳ないっていうふうなのを言ってて、僕たちには暴言とかそういうので公衆電話からかけてくるんですけども毎日のように、それを先生たちは信じられないって言ってるんですね。
だからそこの母親との関係でものすごい攻撃性があるんだけれども、
はい、
それを表現できなくて全部自分に向けてしまって、
はいはい、
で礼儀正しいっていうのはその通りだろうと思うんですよね、
はい、
それで今日の相談というのは、
はい、
この14歳のお子さんが3週間前に入院してしまったんだけれども、
はい、
どうしたらいいでしょうかということです。
はい、
はい、わかりました。今日はあの長年テレフォン人生相談の回答者を務められた森田浩一郎先生のご子息で、
はい、
医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がスタジオに来ていただいたのでお話を伺ってみたいと思います。
もしもし、森田豊です。
よろしくお願いいたします。
今お父さん56歳で息子さんが14歳っていうことはご夫妻にとっても息子さんへの期待が大きかっただけに、
はい、
今の現状をなかなか受け入れられないのかなと思いますね、
はいはい、
で、これからどうやってお父さんお母さんが息子さんと接していくかですよね、
はい、
これはまず精神科から退院された後一番大事なのはやっぱり法律を守るということかなと思います、
はい、
それとその子の命を守る、それからその子が他の子に被害を与えないようなことで、まあ、はい、ある意味そこを見守ると、
はい、
もうここにまず持っていくのかなと思います、
はい、
その上で一つわからないんですけど今3週間経ってるわけですよね、入院して、
はい、
精神科医の先生から具体的な例えば病名ですとかなんとか障害とかそういう言葉は出てきてますか？
いや、病名は聞いておりません。ただ一言で息子のことを表現するならば驚かないでくださいよって前置きしながらヤクザに多いタイプですと、人を魅了して人を引きつけると、で日を間違いなければ私などを飛び越えて大成功する人だと思うけども、もし理解とかサポートが得られないと道を踏み外して悪い方の道に行ってしまうだろう、どっちか両極の人生を送るかもしれないっていうふうに先生は言ってました。
その精神科の先生の話からだけでしか私は推測しかできませんけれど、はい、そうなると何かの病気というよりは個性とかその人の多様性の問題なのかなと思いましたね。それはまあ一つ病名が一人歩きしちゃいけないと思いますし、ある意味病気でもないんですけれど、発達障害っていうふうにはその医者との間では話は出ませんでした。
初見では病気かなっていうふうにおっしゃって、強いて言うならばADHD の、 あの多動と衝動性があるっていうふうに言ってました。
確かにその 発達障害の一つの形だとすると、まあ、1世代前は全く手が出せない、手に負えないことも多かったんですけど、最近やはり精神科医の中でもそれをちゃんと診断できるような基準っていうのも出てきましたので、おそらくその医師も病名というよりはこの障害に当たるんですけど、そこを視野にもう少し時間をかけて診断に至るように努力してるんだと思いますね。で、もし発達障害だとすると、現代においてはどうやってで親が関わっていったらいいのか、で発達障害を持つ親の中ではこういうふうに接していけばお子さんが社会生活をある程度苦労を軽減しながら生き抜く方法っていうのもこの生きにくい生活の中からそういう光も見えてきていることは確かなんですよね、
はい、
ただその間一番私が心配するのはお父さんお母さんが心が折れないかなと思うんですね。ですから理想を少し下げないといけないのかなと思います。
実はその点なんですが、妻はわりかし世間一般のお子さん方のように学校にきちんと通ってお勉強してくれたらいいなと言うんですけども、私は学校なんかも給食食べるに行くだけでいいよと、友達に顔を見せに行くだけでいいよっていうふうに言うと怒るんですね。そんなことを息子の前で言っちゃダメだと、本気にするからっていうふうに言われたことがあります。
息子さんの前でそれを言うことはどうかなと私も思います。というのはまだ診断もついてないですし、息子さんにそのことを言うのはどうかなと思いますけれど、ですから息子さんへの接し方っていうのは今後出てくる診断に応じて変わってくる、あるいは前向きなことを言ってもいいと思うし、まあ過度な前向きなことは言ってはいけないと思いますけど、問題はやはりお父さんお母さんがこういったもしかしたら発達障害かもしれないお子さんを抱えたときにどうやってリーダーシップを取って家という大きな船を動かしていくかなんですけれど、決して同時ではいけないと思うし、お母さんの考えているようなああするべきこうするべきそしてこうやって育つべきっていうちょっと理想を少し変えないといけないので、そこは夫婦の間でやはり同じ方向を向かなければいけないのかなと思います。ですから考え方を同じにして子供への接し方とかああするべきこうするべきっていう理想を2段階か3段階か下げてみて、まあ、その結果ですね、例えば10年後20年後にお子さんがなんとかこの社会とうまく接していって、そしていい方向に行けば、それはそれで嬉しいことですよね。ですので、今からあんまり理想を高くしてしまうと、それこそうまくいくものがうまくいかなくなっちゃうのかなと私は思いました。
はい、わかりました。
いいご指導いただきましたね。理想を高くしてはいけないって、これは今お母さんが59歳ということですよね。
はい。
それで期待が大きすぎたかもしれないという、それが実際に今精神科で治療を受けているわけですから、その結果がしっかりしないと何とも申し上げられないんですけれども、むしろ問題は子供のことでもってご夫婦の関係がうまくいかなくなるっていうことが問題なんですよね。よく子供は親のかすがいだっていうことを言いますけれども、結婚の調査でもって実際には子供がいない時の方が夫婦関係ってうまくいってるんですって、というのは子供がいるからどうしてもこう育てたいというようなことでもって夫婦の関係が壊れてくるケースが多いんですよ、ですからそうならないように教育者一家の奥さんの価値観とか、人生に対する夢とか、そういうものをご夫婦の間でよく話し合って、このお子さんのことでもって夫婦関係が壊れるっていうような、これは馬鹿らしいことですから、それは避けるように注意してください。
はい、わかりました。
それでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
子供は夫婦関係のつながりを強めるのではなくて、時に夫婦関係を壊すような働きをすることがあります。